田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はこのコーナーから行ってみたいと思います。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
さあ、今回はどのアーティストいきますか？
はい。今回はね、レディオヘッドのボーカルでもあるトム・ヨークがですね、今月の12日からですね、初のソロツアーを行うということで、ピックアップしたいなと思っております。はい。はい、イギリス出身のミュージシャンなんですけれども、レディオヘッドのねボーカル&ギターということで、レディオヘッドの頭脳と言われてる人なんですけどね。ソロアルバムも過去に3枚出してるんですね。
そうですね、
うん、
あの最初のアルバムの時はあの日本公演の時はあのレッチリのフリーとかがメンバーで、
うんうん、
あとナイジェル・ゴッドリッチってあのプロデューサーの、
はいはいはい、
それもメンバーでやって一緒に来たんですよね、
う
ん、
あでもそれはね、はい、アトモス・フォー・ピースっていうね、
あそうそう
トム・ヨークと一緒にね、
そうですね、
バンド組んでるんですよね、
はい、それが多分そのソロのためソロでこうツアーとか行くバンドメンバーとして組んだんだと思うんですよね、
うんうん、
そのバンドとしてやろうって感じではないと思うんですけど、だと認識してるんですけど、多分そうだと思います。
なるほどね。
はい。
こう田中さんはじゃ あの結構トム・ヨーク結構聞いたりしてます？
ああでも当時はやっぱりあの前も多分話したかと思うんですけど、うん、レディオヘッドを聞いてるとなんか曲分かってるみたいな感覚があったんですよ。あの、うん、この人2だなみたいなのがあったんで、
うん、
もうあえて聞きましたね。オルタナって言えば聞くようにしてたんで、
うん、
で結構聞いてましたね。レディオヘッドは聞いてましたね、
うん、オルタナっていう感じでね、
はい、
言われてますからね。
そうですね、
うん、トム・ヨークってこう一言で言うとどんなミュージシャンですかね。
どうですか。なんかそのちょっと調べたら生まれつき目がこう見えないような、
あ
ほとんど見えない病気、
ね、
でそれで
左目だっけ。
そうそうそう、
確かね、
うん、でなんか小さい頃にその筋肉の移植とかでなんとかしたけどもう完全には治らないような感じで、うん、しかもボーカルはやりたくなくてギターをやりたかったんだけども、
うん、
なんかボーカルやることになったみたいな感じで頑張ってこの状態になったっていう歌声だとは思えないですけどね、
うん
うん、なんですよね。だから歌い手じゃないんですよね多分。
あでもなんかね本人のなんかインタビューとかに前読んだことあったけど、
はい、
本人的にはこの自分の声が
好きじゃないですよ ね
好きじゃないっていうねことをねよく言ってましたけどね、
はい、すごいいい声ですけどね、
うん、そうそうそう。なんかこうトム・ヨークのソロとレディオヘッド、
はい
との違いっていうのをすごく感じたりします。
いやだからなんかそのトム・ヨークのソロ最初のやつ持ってるんですけど、
うん、
あんまりメロディーが分かりづらいっていうのばっかりでしたね。あの、うん、曲はすごい凝ってるけどでもやっぱレディオヘッドメロとかすごい良かったんで、
うん、
そのイメージで聞くとあれちょっと違うバンドな難しいなと思ってたんですけど、でもまあ雰囲気はありましたねすごく、
うん
うん、
まあ、レディオヘッドね一番最初はギターロックでしたもんね。
そうですね、
完全だね。うん、2枚目ぐらい
とか、ね、だんだん内部に入っていくっていうか、うん、すごい凍り出してっていうのがイメージだったんでその延長な感じもしますけどね。
うん、やっぱりいろいろ自分の中で湧き上がってくるんでしょうね。
そうですね、なんかやっぱり天才な感じしますもんね。
うん、
うん、すごいですね。
なんかあの見るからにね、
はい、
この人気難しそうだな。
もう友達になれなそうですよね。
そうするんだけど実際の人となりとかってどうなの。
いやどうすかね、その通りじゃないですか。なんか難しそうですよね、
うん、
怖そうですけどね。
実際会ったらあイメージと違うっていう感じじゃなくそのままなのかしら。
どうそうですね、イエーイみたいな感じだったらめっちゃ嬉しいですけどね、
うん、どうなんだろう。なんかもういかにもね話しかけても面倒くさそうで話しようさ、
はい、
してくんなさそう な
イメージありますけどね。
ご本人は余計なお世話って言うかもしれない、
ね、あ確かにね。
これでも勝手なイメージですよね。
そうそうそう、あくまでも2人の意見です。
そうですよ、
そうですね。
ほらジョン・レノンとかもさ、
あそうですね、
なんかもう下手なことを言ったらもうすごい返されそうな、
はいはい、
感じするじゃない。ジョン・レノンとかって実際そういう人らしいんだけど、
う
ん、そうそうそう。でもトム・ヨークの、
はい、
確かなんか趣味が 悩むことっていう、
あ、うん、余計にそうですよね。だから
間違いないね。
あの OK コンピューターのレコーディングの時とかも、うん、飲まないと歌えないっつって飲みながらやったんですよね。確か
に。ああ、そう。
はい、で何テイクもやったっていうのを聞いたことありますね。
ね、レディオヘッドのね、
はい、そうですね。
3枚目だっけ？
3枚目ですよ
ね。ね、
はい。うん、
そうそうそうそう。でもあのアルバムすごい好きっていう人多いよね。
いいですね。すごいかっこいいですね。う
ん、なかなかね、トム・ヨークもね、はい、ソロどういうライブなんですかね。
そして、あの YouTube で今日流す曲じゃないんですけど、うん、その最初のソロアルバム出した時の曲が入ってるの映像を見たんですけど、それがかっこよかったですね。
あ、はい、なるほどね。なんかね、チケットはもうほぼほぼソールドアウト。
そうですね、
うん、追加公演もね、速完みたいな感じなんでね。
さすがですね。
それもね、かなりのね、大きな会場でね、
はい、
やってるんで、いや、さすがだなと思いますけどね。
そうですね、
うん、あの逆にあのさっき話が出たけど、レッチリのフリーと、
はい、
ね、やってるバンドとか、
はい、
あの辺はライブとか見たりはしたことあるの？
うわ、ないですね。だからそれもちょっと話題になってましたけど、それ本当にツアーだけのバンドみたいな感じだったんで、うん、その1回来た時だけですかね。日本にも来てますよね、確か、うん、その時は見れてないですけど、あれも楽しそうですけどね。メンバーはどうやって決めたんですかね。
まあ、でもあのまずプロデューサーがね、
はい、
あの先ほど
で、
あ、
そこでこう声かけたんですかね、うん、
あのレディオヘッドのね、プロデューサーでしょ、
はい、あとメンバー相当すごかったけど、あと他もみんなすごかったですね、はい、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかあ、このスーパーミュージシャンが集まったかって感じのバンドでしたけどね。
うん、まあでもね、レディオヘッド自体がね、大好きだって言ってるアーティスト多いですからね。
そうですよね、
うん、あのね、オアシスとね、ノエルだってね、
あ、
うん、文句言いながらもいいっていうもんね。
そうですね、あれ文句じゃないですよね、多分悔しいんですよね。
そうそうそうそう、このアルバムこんなの作りやがって、でもこの曲最高なんだよねとか、
愛が
そう、いや、なかなかね、トム・ヨークね、うん、これからも元気にね。
そうですよね、
うん、でも年近いんじゃないの、
田中さん3個ぐらい上ですかね。50、今5ぐらいですか。
5、6とか多分。
そうです ね、
ね、
まだいけますね、うん、多分
じゃあ頑張ってもらいましょうね。
はい、
はい、じゃあここでトム・ヨークのソロの曲を、
ね、そうですね、ソロファーストですかね。ソロのファーストのザ・イレイザーの中ではメロディーがよく聴きやすい曲だなと思う曲を今日かけたいと思いますね。聴、うん、いてください。トム・ヨークでブラックスワン。
トム・ヨーク、ブラックスワンでした。
はい、2006年なんですね、これね。
そうですね、
リリースされたのはね、ファーストソロアルバムっていう、
はい、
からね、収録されてる曲で、
うん、
キアヌ・リーブス主演のね、映画スキャナー・ダークリーのね、エンディングテーマにこの曲になってるということでね、はい、はいはい、なんかこう聴き込んでくとハマりそうね。
そうですね、
こういうのね、
はい、
ちょっと中毒性があるからね、やっぱりね。
あ、私リズムが好きです、
はいはい、
あ、なるほどなるほど、
うん、
このアルバムでも聞くと本当他は難しいですよ、もっと。なんて言うんだろう、ああ理解できないかもっていう感じですよこの曲ハマってうわーっていう感じにはなかなかなんないのが多いですけど、好きは好きだと思いますよ、みんな。はい、
皆さんもそういう感じになりたい人、うわーちょっと難しいみたいな、
はい、
気になった方はトム・ヨークさんのアルバム聞いてみてください。 今日のアーティストピックアップはトム・ヨークでした。さあ続いてはケイズドリーム11月のレコメンドアーティストの紹介です。今週は2週目です。田中亜斗さんお願いします。
はい、ソロアーティストのノボですね。
で耳で聞くと NOBO なのかな、ノボさんなのかなと思うんですが、 B を数字の6に今年変えたと。
はい、そうですね。
なので検索するとすぐ出てきます、
ね。それも狙いですかね、やっぱり。ノボだといっぱい出てきちゃうんじゃないですか。
そうなんですよ、私もすぐ見つけられました。で12月にライブがあるんですよね。
はい、12月の2日に、今西太一さんが来るときに一緒にやりますね。
あ、なんか楽しそう。
そうですね、
その日ね。
はい、
う
ん、
ケイズドリームに出演しているアーティストの方が公演で見つけてきたというニコちゃんみたいな
感じ。いや、でも本当にそんな感じでしたよ。公演で見つけたんだけどっていう感じでした。
で、あの稲毛にお住まいなんですよね。
そうなんですよ、住んでて、で公園で見つけてきて、で今度連れてきたいんだよねって、すごい歌よくてさっていうのを聞いてて、 それで出会ったんで、
素敵、
素晴らしいですよね。
うん、
よく声かけたなと思いますけどね。
逆にそうです。ではでは2週目の曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。ノボで夜間飛行。
白爪草が咲いている、水の腰を下ろし、君の言葉に耳傾けりゃ。
お聞きの放送はロックランジレイヤ
ーです。呼んでる声がする
鳴らそう。お聞きの放送はロックランジレイヤーです。
ケイズドリーム11月のレコメンドアーティスト、のぼさんで夜間飛行でした。
はい、だからね、まさに夜間飛行っていう感じのね、
はい、
浮遊感がね、いい感じでしたね。
そうですね、うん、もう曲もいいんですよね、すごく。もうなんかもういろんなパターンの曲があって面白いんですよね。あと目力半端ないですよ。
ああ、なるほど。
話してるともう目そらしたくなるんです、うん、本当にいるじゃないですか、ギロッとしてる感じの。まさにそんな感じで。
そうですか。
怒ってんのかなと思います。
聞いた？
え、怒ってないです。怒ってないです。すごいもうしっかり聞くというか。
はい、幼少期はアメリカ、ニューヨークでお過ごしになったっていう方、
そんな感じがしますね。
この曲の歌詞、一番最初私が好きな白爪草からそう始まってて。四つ葉のクローバーをまるで拾ってきたかのようにバンドの方に拾ってきてもらったのぼさんっていう感じがしてね、歌詞にもキュンときました。改めてライブのお知らせです。のぼさんは12月2日月曜日、ケイズドリームでライブを行います。詳しい情報は千葉いなけケイズドリームのホームページをご覧ください。田中アトさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
東京高円寺にあるライブバームーンストンプの安店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ねえ、なんかセミレギュラー化してるような気もちょっとします。
ね、できますね。はい、はい、
スタッフからですね、ムーンストンプのおすすめするアーティストの音源がすごくいいという、毎回
あらら、
はい、まあ、そういうのもあってですね、ちょっとムーンストンプ、はい、あ、じゃあまた行きますかみたいなね、
うん、はい、お店がバーという部分もあって、はい、通常のライブハウス、クラブクロールだったり、うん、ライブハウスで紹介してくださるバンドとはまたちょっと違う、
うんうんうん、
アーティストがね、たくさん出られてるので、
そうですね、
その私も初めて耳にするような楽器だったりとか、はい、雰囲気の方々がいるので、よかったですね。皆さんもそうやって感じてくれてて。
はい、そうですね、うん、はい、う
ん、まあ、ルーツミュージックとかね、結構そういう系が多いですもんね。
そうですね、まあ、本当に飲み屋に合うようなね、飲みながら、うん、聞いてもらうのが合うような音楽が多いですね。
うん、ギターロックのバンドって、はい、ほぼ出ないですよね。
もう全く出ないです ね、はい、ね、
よかった、うん、今日ギターロックなんですって言われたら今の話がみたい
いや、なかなかちょっとね、うん、まあ、お店の雰囲気もあるし ね、
そうですね、うん、
今日も楽しみですね。
そうですね、うん、はい、じゃあ早速アーティスト行っちゃいます。
はい、そうですね、はい、
じゃあ今週おすすめのアーティストは何というアーティストでしょうか。
スーマーさんという人ですね。
お
ー、
アーティストなんですね。シンガーソングライター。
そうスーマーさんという人。
スーマーさん、
うん、はい、もう全国各地回って歌ってる人ですね。
結構キャリアの長い人でしょ。
そうですね、多分年は竹見さんと同じくらいだと思うんですけど。
ああ、じゃあもう還暦、
そうですね、
なるかなみたいな人。
はい、 そうです、そうです。もうなったと思いますね。う
ん、
はい、
お、なるほど、なるほど。どんな感じの歌を歌うんですか？
まあ、弾き語りが多いんですけども、まあ、音源とかでいろんな人が参加したりしてますし、うん、まあ、基本的に本当一人で回ってる感じですかね。
うんうんうん、
まあ、ギターだとか、バンジョーとかで歌を歌ってる、渋い歌を歌う感じですかね。はい、
なるほど、なるほど。
じ
ゃあ曲を聴かせてもらえますか？
はい。スーマーさんで人生行き当たりばったりをお聴きください。
行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。子供の頃からいくつになっても行き当たりばったりよ。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。路地裏くねくね、あてもなく行くのがとっても好きなのよ。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。暑い日は日陰で、寒い日は日向で、じっとしているよ。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。さんざん迷って失敗するのもよくあることなのよ。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。どうしようもないけど、なんとかなってる、それでいいじゃないの。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。運もないけど神様いるって、なんとなく信じてる。行き当たりばったり、行き当たりばったり、行き当たりばったりよ。行き当たりばったり、行き当たりばったり、死ぬまでそうだろうな。So that'll last.
ーマーさんで人生行き当たりばったりでした。
はい、めっちゃいいじゃん。
好き、はい、
ねえ、
はい、うん、これは深夜食堂の、原作とか、映画ドラマでも挿入歌とか劇中歌とかして、流れてる曲ですね。
うん、いやいや、すごくいいですよ。なんかまたあの万丈がいいね。
そうですね、はい、うん、
まあね、死ぬまでそうなんだろうでしょうね。
はい、
いや逆にこれあの人生行き当たりばったりね、貫き通せばそれはそれで、
はい、
なんか幸せなのかなって気がしますけどね、
うんうんうん、これはなんかあのその深夜食堂の原作の方が、作詞をしてスーマーさんが曲をつけたみたい
な。なるほどなるほどね、うん、まあじゃあスーマーさんの普段っていうか自分の生き方だったっていうわけではないんだね。ちょっとそこは、
まあ、でもそんな感じですね。本当にもう毎日だからどっかの街で歌っては飲んで、うんうん、なんで、うん、そうですね、まあ、そのまんまといえばそのまんまです、
うん、
今日もどこかでスーマーさんですね。
ねえ、
はい、
いやいやでもなんかすごい、ね、いい曲でした。
うん
うん、はい、ライブがムーンストンプで決まってるのかな。
はい、そうですね、11月17日の日曜日に高円寺ムーンストンプで決まっています。対バンがジャビーさんという、ね、2人組のユニットと、決まってますね。
うん、
はい、
こうムーンストンプには定期的に出てるの。
去年久しぶりに出て、そうですね、ちょいちょいの、出たり飲み仲間ですね。でもどっちかっていうと、はい、
でも近所に住んでるわけじゃないんでしょ。
そうですね、近所ではないです。
うん、なるほど。じゃあ
高円寺でライブやっては朝まで一緒に飲んでみたいな。
うん、なるほどね、はい、そっかそっか、いやなんかすごくいい、ね、シンガーソングライターです ね、
ね、
はい、
うん、なんか普通の話を聞いてみたいですね。歌じゃなくて、はい、会話してるところをどんなことをお話になるのかなって。
いやもうくだらないのんべえの話ばっかり。
じゃあこのゲストに。楽しそうですね、
はい、
11月17日日曜日はムーンストンプにスーマーさんです。
はい、安店長今週はここまでということで、はい、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高円寺ムーンストンプ店長の安さんでした。